スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちはちょっと今ためました
なんでだろういやいや番組ね、この前の番組でもご活躍でございます。は
い、あ、いえ、本当ありがとうございます。もう
ちゃんと喋ること残してます？大丈夫ですか？
あ、それはもう全然全く問題ありません、はい、
この番組も
おしゃべりですから、そもそも
ですよね。
いやいや、ですよねって、またそんな
よろしくお願いします。日経平均今日は9円99銭だ。
はい、9が
3つ、
ね、まあ、でも株ですから、まあ、でもあのこういうとあんまり良くないのかな
何ですか。
いや、 株ってね、昔 ありましたけどね、9がトランプゲームで。
トランプゲーム、
あ、まあまあいいです、いいです、忘れてください
すいません、なんかキョトンとしちゃって。いやいや、
もう本当にあの品の悪いあの遊びですから、
まあ、忘れてください。そうなんですね、はいはい、忘れときます。
じゃあ忘れてください、はい、はい、で、そうした中で、はい、今日ね、本当引け間際まではまだ2桁以上の上昇幅だったんですけど、
はい、
まあちょっとこう売り物に押された感はあったんですが。
そうですね、はい、でも前場ではね、もっと安いところありましたから。
そうです、あの300円以上ね、値下がりする場面ありましたので、ね、
だから戻してプラスに切り返したっていうのは、はい、まあ今日の評価すべきところかもしれません、
ね、そうですね、そうだと思います。あと、それから売買代金も今日もあの連日で4兆円を超えていると。
お飽きないね、続いてますよね。
ですからやっぱり買い意欲というかですね、物色意欲は衰えていないということだと思いますので、
はい、
まあ、このあたりと、それからあと皆さん気になっているその、まあ、日経平均の過熱感というんですか、そのあたりとのね、やっぱりあのせめぎ合いというようなところが、まあ、本当にそうなのかどうなのか。
いや、間違いなく過熱してますよね。
いや、ごめんなさい、私はあの先週、先々週ですか、ニューヨークダウンについても話しましたよね。加熱気味だって話、ね、されてましたけど、私は違って見立てだったんですが、
言ってましたよね。
その後高値更新しましたよね。
しました、しました、
はい、ね、なので、いやいや、ほうって、別にあのごめんなさい、この番組は別に強気を語る番組ではないのであの私はあの事実を淡々と述べてるだけです。
なるほど、
は
い、じゃ今日も淡々と
淡々と、
はいはい、応援のメッセージをいただければ助かります
そうですね、はい、はい。
そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則博さんにご登場いただきます。お楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまず福永さんに株式相場の分析をしていただきます。改めて日経平均株価36,236円47銭、9円99銭高 0.03% の上昇です。トピックスプラス 2.70 ポイント 2531.92 ポイント、こちらは上昇率 0.11%、 ともに小幅ではあるものの、ですけれどもトピックスの方が若干強め、はい、でした。はい、はい、
まあ、株価の水準そのものはですね、今日もあの3万6000円を一時割る場面があったんですよね。
そうですね、それでもやっぱり割れるとしっかり買いが入ってきてっていうね、はい、動きになりました。
そうですね。で、あと、まあ、今日のあの終値と、それからあと日経平均の5日移動平均線と比較しますと、
はい、
あの5日移動平均線がやっぱりちょっとあの下回っているっていう、ごめんなさい、5日移動平均線をですね、株価の方が下回っていると。
でも上向きですもんね、まだね。
そこがですね、面白いところといったら何なんですけど、実は先週の18日も木曜日だったと思うんですが、
はい、
ちょっと私お休みいただきましたけどね。
そうでした。鎌田さんと一緒にね、はい、番組やりました。
そうですね。はい、その日の、まあ、移動平均線と、5日移動平均線と株価の関係を見ていただいても、あの、上髭をつけて、伸び悩んで5日線下回ったんですよね。
はい。でも次の日窓開けてね、
はい、
上がりましたから。
上がりましたね。
すぐに取り戻しました。
でした。で、あと5日線がその当時18日の時点でやっぱ上向きだったと。
上向きでした。
はい。ですので、まあ、株価がですね、その翌日上がるか上がらないかは別としても、あの、5日移動平均線が上向きを続けてくれている間は、まあ、基本的にはあの短期のトレンドは上昇が続いているということになりますので、
はい、
まあそうですね、 あんまりのこうトレンドには逆らわない方がいいんじゃないかなというのが、まあ、一つ今の見方なんですよね。
そうですね、はいはい、で今は上目線で、は
い、そうです、はい、一応まあその流れについていくと、うん、ですからあのよく言うその、まあ、どっかで下がるだろうと思って空売りするとかそういうことはですねできれば避けた方がいいのかなっていうところですよね。
はい
はい、であともう一つその過熱感っていうところなんですけど、
はい、
あのいろいろまあ過熱感を教えてくれるテクニカル指標ありますが、まあ、例えばよく私が使ってお話しするサイコロジカルライン、
はい、
あれなんかを見ていただくと、今日の時点ではなんと 58.33%
58.33%、はい、はい、
であの高値をつけた時ですね、あの1月の23日今週の火曜日、うん、高値をつけた時もこれ買われすぎの水準には全く届いてなくて、
そうですね、なんか58って聞くとちょっと意外感ありました、
はい、そうですよね、で23日の日ですと 66.66%
ほー、
ですからあの高値をつけた時というよりは過熱気味だったのが、1月の12日 あるいは15日あたりですね、
はい、
あの連騰が続いたところ、まあ、そのあたりで、うんうんうん、あの、株価水準とっていうよりも、あの、連騰が続いたことによる過熱感。
そうですね。ここってすごい、600円、500円、300円、はい、400円みたいなね、上げ幅でしたから。
そうですよね。まあ、ですので、あの、まあ、前日比で、その上昇が続いていたっていうところから見ると、もうすでに過熱感のピークは一旦実は過ぎていて、でそこから株価水準はですね、あの、過熱感なく上がっているっていうのが、まあ今私がお話した、あの、サイコロジカルラインから見た見立てなんですよ。
なるほど。はい、これやっぱりね、下げた日もありまして、はい、まあ、昨日は291円安ですから、
そうです。
まあ、ちょっと大きめでしたけど、その他下げた日は11円安とか29円安とかね、うん、その程度でとどまってますけど。
本当そうですよね。まあ、ですので、あの、トレンド的には、あの、まだ上昇トレンドが続いているのと、それからあとは、あの、今の内田さんの指摘にあったように、上げる時の値幅の方が大きくて、下げる時の値幅が小さいっていうことは、これはあの、過熱感を冷ましながら、株価水準を維持しているっていうことになりますからね。うん、
はい。
あの、よく昔というか、ちょっとこう、持ち合いが続いていた昨年のその11月下旬ぐらいまで、あの、上げる幅も小さいし、下げる幅も小さいしと。うん、で、ちょっと上がると、その後もう、ごにょごにょごにょみたいなですね、あの、値幅が上げも下げも小さくなるみたいな、そういう状況だったと思うんですが、
はい、
まあ、今回の、まあ、今月に入ってからですね、特にね、1月に入ってからの、まあ、結果、前日比の、あの、値幅を見ると、やっぱり上げ幅の方が大きくて、下げ幅が小さい。
うん、
で、あの、連騰記録も一旦途絶えたことから、その連騰による過熱感も一応抑えられていると。で、その後はもう短期的にその5日線がですね、今上向いている状況ですけど、まあ、先ほどのちょっとお話繰り返しになりますが、5日線を下回るかどうかと、下回ったまま、5日線が下向きに変化するかどうかというのが、まあ一つポイントになってくるということなんですよね。
なるほどね。はい。
あと、もう一つだけ、実は、ちょっと良くない話があります。
はい。
何かというと、あの、よくお話する日経500なんですけど、
ええ、
日経500が今日の、まあ、ザラバ中の下落でですね、パラボリックが引転してしまいました。はい。これまですごく、あの、調子よく上がってたんですけど、やっぱり、あの、先物がないのかどうかない、まあ、影響なのか、あの、日経500の方は下落するとき結構、やっぱり大きな値幅で下落していて、
はあ。そういうもんなんですね。はい、
で、あの、まあ、今日の下髭等でですね、あの、ごめんなさい、パラボリックにタッチをして、うん、で、パラボリックは引転しているという状況なんですね、はい。ですから、あの、過熱感はないんだけども、トレンド的には日経500が、まあ、短期的なトレンド転換になっているということなんですね。
はい。
あと、日経平均も、まあ、これ、今日のパラボリックの値が、3万5000円台なんですけど、647円。
はい。
で、あと、トピックスのパラボリックの値が、あ、ごめんなさい。トピックスも今日引転してましたね。
あ、そうですか。
はい。トピックスも引転してますね。
日経平均よりトピックスの方が今日はね、なんか、こう、プラスにいる時間も長かったし、
ね、
ちょっと意外感ありますね。
そうですよね。結局ですね、やっぱりこう、上昇している間に、加速、まあ、これ加速因数って言うとちょっと皆さん難しいかもしれませんけど、あの、点の、あの、開き具合。
はい。
次の点から次の点までっていうね、こう、点がこう刻まれていくんですけど、その点の幅がですね、 高値更新すると徐々に広がっていくんですよ。
うん
でこれが、まあ、加速因数と言われるもので、ちょっとずつ、こう、幅を広げるように足していくんですね。
逃げるけど、はい、追いかけてくるのも早いっていう。
そうそう、は
い、
だんだん追いかけてくる方も加速してくると。
うんうん、
はい、
怖い怖い、怖い怖い。使っていいですよ、これ。
鬼ごっこみたいに。
はい。どこかのセミナーで使ってください。
ありがとうございます。あ、怖いな、お客様が使ったら。
ね。
それでですね、話元に戻しますけど、
はい。
まあ、トピックスの方がですね、日経500に続いてというか、まあ、同じ日に引転をしてしまっていると。ですので、過熱感というよりはどちらかというと、少し逆に息切れしているところが、どうですかね、そのトレンド転換につながってきている可能性があると。
そうですね。はい、ただやっぱりこれ、本格的に転換するっていうより、本当短期的な、ね、やっぱりここまであまり調整も入れずに駆け上がってきたみたいな相場でしたから、
はいはい、
どうなんですかね、その捉え方というか。
ああ、内田さん、いい質問しますね。いやいや、今内田さん、すごい笑顔でしたけど、お見せできないの
が残念。鼻の穴がこう広がってたかもしれませんけど。
息を吸い込む、吐くのかな、わかんないけど。
得意げなね、得意げな表情でしたよ、きっと。
それでですね、そのいい質問というのは何がいい質問かと言いますと、
はい、
そのどう捉えるかなんですよね。で、そこでポイントになるのが、要は、引転しているので、その引転している値と、今日の終値との差なんですよ。
はい。
で、これはですね、結構狭いんです。
狭い、はい。
はい。というのも、まあ、今日のですね、25日時点の終値の、パラボリックの値が25,565.89。
はい。
ですから、もう高値をちょこっと、まあ、接近したり、あるいは数日このまま横ばいでいて、あと、まあ、数十ポイントドーンと上がると、うん、もう一気にまた要点しちゃうという。
なるほど。
なので、こういう状況になってるんですね。日経500もほぼ同じような状況です。
はい。
まあ、値は皆さん確認していただくとして。で、そんな状況なので、これ日柄調整じゃないですけども、短期的な調整が終わるかどうかっていうのは、今おは、短期的な調整で終わるかどうかっていうのは、今お話したように値を保っていて、で、パラボリック落ちてくるところをすぐにこうキャッチアップしてですね、まあ、上回っていくと。いうようなことになってくると、これ本当にまあ、ショートしている人は厳しくなってきますので、
はい、
お気をつけいただきたいなっていうところが一つありますよね。
そうですね。はい、要点するのもハードル低そうですもんね。
そうそう、そうなんですよ。まあ、そんな風にですね、ご覧いただくと、まあ、こうね、今の調整が短期なのか、短期で終わるのか、あるいは長引くのかっていうところの一つ判断材料になるのではないかなっていうところですよね。
でも今日のやっぱり下げてもやっぱり買いが入ってくるっていう動きを見るとね、
ええ、
まだまだやっぱり買いしたい人たちがたくさんいるんだなっていうのは分かりますもんね。
そうですよね。で、やっぱり4兆円も売買代金できているにもかかわらずですね、まあ、値動きも、まあ、日中のボラティリティはちょこちょこ上がってきてはいるものですよ。引きにかけて戻すっていうところがね、
はい、
これがやっぱり強さの表れだと思うんですが、
本当そうですね。
はい、なんか私、今頃言うのもなんなんですけどね、うん、1988年とか9年の日経平均の最高値つけた時期あるじゃないですか。
バブルのね。
あ、バブルって言わないでください。
なんで
私バブル世代、あ、世代か。
世代でしょ、ずっぽり。
もう、ど真ん中ですからね。
そうですよね。
なんか言われると、でも相当昔のことなんですけどね。まあ、その当時も実はこんな状況だったんですよ。
それでまだまだ駆け上がる感じ。
だから駆け上がっていったんですよ。
はい。
で、だからそこで本当に、ファンダメンタルズだとか、実態がちゃんと伴ってるのかどうかっていうことを見ていかないと、
はい、
雰囲気だけに流されるとですね、まあ、やっぱり、ね、気がついた時には後ろに誰もいないってことになりかねませんので。
これでも、どうなんですか、はい、その高値をつけに行くまでそういう状態だった。
はい。
まだこれ、その過程の話で、高値をつけた時の話なんですか、どうなんですか、
高値をつけに行く過程の話ですね。
過程の話。はい。
でね、あと、やっぱり、当時と違うのは、当時はやっぱり PR がもうね、30倍、40倍。で、高い時は60倍ぐらいまで行きましたから、
はい、
まあ、それからするともう今の新興市場のような状況なわけですよ。ね、グロース市場指数250指数みたいな、うん、で一方で日経銀の今の PR 見てみますとやっぱり16倍未満じゃないですか。
はい。
で、あと EPS も2280円前後で、まあ、過去最高水準なわけですよね。ですので、まあ、今回のこれから出てくる決算、 まあ、ちょっとニデックがですね、今日の決算、というか昨日の決算ですか。
そうなんですよね。良、はい、くなかったですね。
ね、う
ん。
というのがありますので、まあ、そういう意味ではですね、これから決算出てきたところで、一株当たり利益の状況がどういうふうになってくるのか、それちょっとあの皆さんですね、しっかりとチェックしていただいて、バブルになってるかどうかっていうのはファンダメンタルズからも見れますので。
そうですね。はい、でも不思議なことに業績とかこう悪いもの見ないで上がっていく相場ってあるじゃないですか。
はい、
今だって中国あんまり良くないけど、やっぱり上がってる。まあ、いろいろね、施策は出してきそうですけど、はい、中国も、ええ。で、株価の方も今日はね、上がってましたけど、そういうところ目つぶって上がっていく相場っていうのはもちろん。ありますよね。
そうですね。ですからそういう時にはやっぱり逆らわない方がっていうのが、まあ追いかけちゃダメなんですけど、逆らっちゃダメですよっていうのはやっぱ過去の経験則じゃないかなと思います。
そうですね、はい、逃げる準備もしつつ、
そうですね、時間が経てば経つほどそういうことは必要になってくるでしょうね。
はい、どれぐらいの時間を持つんだろう。
この番組を
本当
いや本当
大丈夫
大丈夫大丈夫
まだ大丈夫、はい、来週までまだ
大丈夫とか言いません
そうですよね。
明日からどうってかからないんだから。
そうですよね。いやだからこういう時ってやっぱりね、ちょっと早く逃げたくもなるじゃないですか。
なりますね。
ね、だからその我慢のしようがね、どこまで我慢したらいいのか、何か目安ないかなと思ってたんですけどね。
でもあの基本的にはやっぱり決算発表のシーズンのところじゃないですかね。
そうです
か。アメリカ側も EPS はあの上がってきてますから。
そうですか。
はい。
はい。
よければ、もうちょっとっていうことになると思いますね。
はい、わかりました。すいません。締めようとしてるのに、しつこく聞いてすみません。はい。以上、ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからのゲストです。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
株も強いし利回りも上がってきましたね。
そうですね、
またね、はい、日米ともにですけど、うん、はい、はい、今日はですね、先日あのマネックスでセミナーが行われまして、そこのこぼれ話を伺うと思います。
なんか拾いたくなりますね。
そうですね、ちゃんと拾ってください。はい、
ありがとうございます。
はい、いい話をこぼれさせてもらいますから。はい、やっぱりにぎわいましたセミナー。
そうですね、先週この前の土曜日に大阪で開催させていただいて、はい、多くの方に来ていただきましたし、ね、あとオンラインですね。
オンラインもね、はい、やっぱり合わせてやりますもんね。
そうですね、つないでやりまして、全部で5000ぐらいのアクセスが 大きい時に、まあ、総アクセスっていうんですかね、ぐらいあって、やっぱりあの、まあ、会場でもすごく、ちょっと天気悪かったんですけれども、あの、すごく多くの方にお越しいただいて、熱気がすごく伝わってきて、まあ、やっぱり株の調子が良いんだなというのは、そこでも感じられました
ですね。そうですよね。皆さんやっぱりまだまだ行っていいのかね、それともそろそろ逃げた方がいいのかね、
はい、
それぞれね、あの迷ってらっしゃったんじゃないかと思いますけど。
そうですね、はい、あのセミナー自体ですね、我々あのアナリスト陣があの今年、まあ、足元ですとか今年の見通しっていうのを、まあ、あの話すような機会から始まって、
はい、
あとお客様のこう Q&A のセッションがあったりはするんですよね。で、まあ、今年の見通しですということで、あのもう我々はあの基本的には株式は強気です。
株式は強気、
はい、はい、で金利に関しては、まあ、もみ合いから、まあ、低下の方向ということで、はい、まあ、株の投資も債券の投資もということで、あの、こう、後押ししたいような感じです。うん、で、一方で、ちょっと為替に関しては、はい、なかなか、アナリスト陣の中でも見通しが割れているところではありますけど、はい、まあ、為替のアナリストはちょっと円高に気をつけましょう、というような感じのお話をしているんですよね。
はい。
で、まあ、そんな中で結構、まあ、株が堅調に推移している中で、うん、バブルなのかみたいなこう議論は結構あったんですよね。
やっぱりね、さっきのバブルの話しちゃいましたからね。はい、そうそうそう。はい。
で、まあ、ご案内の通り、こう、バリエーションとか見ると、バブルではないですよねっていう言い方はできると思いますし、はい、まあ、あと当然、いろいろその上がる材料が、特に日本の場合は、正当化すべき話があるよねと。まあ、ただそれって、まあ、前回もなかったっけっていうのはあるかもしれないんですけれども、
はい、
ただまあ、あの少なくともそのまあバリエーションが安いですよっていう話であったり、まだやっぱりちょっと物色が局所的にとどまっている。
そうですね、ハイテクの値傘だったりとかね、はい、ってところにやっぱりね集中してたりもしますよね。
そうですね、
自動車とかも強いですよね、はい、
特にあの、まあ、サイズが特にこうなんか効いているような感じも、時価総額の大きい銘柄が買われている嫌いもあるのかなと思うんですけれども、
は
い、
外国人投資家がねガツンとやっぱり買ってきてましたから、そういう特徴も出てるんでしょうね。
そうですね、そうです、あの外人投資家に関しては特にあのもうご案内の通り統計として、
はい、
年明けすごく買ってきましたねというのは、
すごい規模、
ええ、うん、ありましたよね。で、あと、まあ、ちょっとアネクドータルな話なんですけれども、結構その欧米の投資家は買ってきているだろうと言われますよね。
欧米は買ってきてる。
はい。で、あと、中国の、あの、いわゆるこう、リテールで ETF がちょっと止まったとか、そういう話もありましたけれども、うん、
はい。
はい。あの、個人投資家の中国のからのフローだけではなくて、アロケーションとして中国のその大きなまあ投資家も含めて日本に入ってきているんではない、
はい、
これって一つ、まあ、米中摩擦の関連としてやっぱりそのアメリカに買いに行けない分も含めて日本に入ってきているんじゃないかなんていうような話もちょっと出て、ああなるほど、そういう需給もあるのかなという、
うん、面白いですね。中国に投資してた人たちが、はい、じゃあ中国やめて日本へってなりますけど、中国からもアメリカに投資して多分日本へみたいなね、
うん、
感じが、
ね、そうですね、
あるということなら、
まあ、ETF の売買停止になったぐらいですからね、
すごい、ね、だから一番の恩恵を日本が受けてるっていう、ね、ことになるのかもしれませんけど、
そうですね、
はい、そうですね。でそういった意味では局所的な物色があのどんどんいろんな方向に広がっていく、まあ、それで結局バブルが終わるという話になるのかもしれないんですけれども、まあ、局所的なものがあの割安な方に広がっていくというのは一つのシナリオとしても期待していいんじゃないのかななんていうような議論もあったんですよね。
なるほど、裾野がね広くなっていくわけですね。
そうですね、はい、あの先導株があって、まあ、一部割高に見えるかもしれないですけど、一方で割安なものっていうのも結構見つけやすくはなってきてますよね。
そうですよね、同じようなものやってたりとかね、その業界だったりとかね、
はい、そうですね、例えばこう日本株でも日本株が上がっている中で J リートが置き去りにされているとか、
は
い、
俺も結構利回りとかね考えたら、
はい、
NISA とかだっていいんじゃないのって思ったりするんですけど、ね、
あ確かにね、 そうでしょうね。
どうなんでしょうね。
まあちょっと物色の広がりは当然期待してもいいでしょうし、まあやっぱり買われないのはその理由もあるので、うん、そういった意味では上がるのを期待しなくてもこう債券代替とまでは言えないですけど、はい、やっぱりリートなんで、ただ利回りで買いに行くというのは一つこう、まあ、心の整理もつきやすいような。うん、投資かなとも思いますけどね。そういうふうにまあちょっと面への広がりを期待しながらいろいろと魅力的なポジション取りもあるのかなというような感じではありましたけどね。
うん、なるほど。決して今はバブルではないと。
バブルではないと。はい。
なんとなく塚本さんがにやりと笑うのは気になるんですよね。
そこを強調しますね。
いや本当かなと思いながらね、どう思ってるのかなって思ったりして、はい、またおいおいね、本音はね突っ込んでいこうかなと思ってますけど、
本音でし
ょ。うん、はい、いいじゃん、はい、今日のところは。
はい、あとはあの今年のリスク、まあ、そういうまあ基本的には株も強気、はい、金利も低下、うん、でバブルかもしれないけれども面での広がりを期待してもいいし、はい、そういう部分も結構楽観的ではあるんですが、
うん、そうですよね、すごいマーケット環境いい感じに聞こえちゃいますよね。
そうですね。一方でじゃあリスクシナリオって ある程度ちょっと改めて考えてみようよというような話をしたんですよね、はいはい、でまあ、目に見えてる話として、まあ、地政学リスクの話は、はい、まあ、それはそうですよね、当然ながら出ますし、
ロシアとウクライナだってなかなか終わらないですよ。
そうですね、
中東もそうですしね。
はい、で加えて、まあ、マーケットと例えばフェドとマーケットの期待値の違いとか、まあ、ちょっとマーケットが先走ってる部分はいかようにも指摘できるよねなんていう話もあったりはしたんですよね、
はい、
であと確かになと思ったのはやっぱりリスクシナリオってそもそもこう想定するのが難しいんですけれども、うん、誰もこう期待していないという意味では一つあったのはアメリカが利上げするんじゃないのというような話もあったんですよね。まあ確かにみんなが利下げを期待している中で、まあ、当然利下げがないというのもかなりのリスクシナリオになると思うんですよね。だそれぐらい例えばそれって経済が堅調でそのまま利上げに迫られるですとか、もしくはエネルギーとか原油ですよね、そういった部分がまた上がってしまう、これって最初のその地政学にも絡むのかもしれないんですけどね。
そうですね、インフレ再燃ってこと
ですね。そうですね、はい、
まあ、なくはないですよね。
まあそうですね、ゼロではないでしょうね、
ちょっとそういう部分も一つあまりにもこうマーケットの調子が良い時だからこそ、
はい、
リスクシナリオというか、まあ、そういう、こう、サブの投資対象のポケットを作っておく。うん、そんなのは非常に、あっても良いんじゃないのかなというような。
そうですね、あとねやっぱり中国なんかもね景気的にはやっぱり後退局面で長引くんじゃないかっていう話もねある中ですからね。
そうですね、
や
っぱりちょっとすごく皆さん基本的には今パフォーマンスが良いでしょうから、そういった中でちょっと1年を眺めた時にはいろいろなリスクも起こりうるという部分はちょっと念頭に置いておくべき1年になるのかなというところですね、
うん、逃げる準備しといた方がいいんですかね、まあ、これ常になんでしょうけど、
まあ、逃げるというとちょっと難しい、まあ、中長期投資という意味で、まあ、基本的にはまあ分散して構えるというのがやりようかなと思っていますね。
なるほど。
今日は内田さん追いかけっこにこだわりますね。
なんでですか。
いい話したからですか。
一応ね、そうやっぱりほら、はい、上がってる時こそ慎重に、
いやもちろんそれはもう
気持ちでいようかなっていつも思ってます
ね。はい、いいこと言いますね今日は。今日も
よかったですもみついて、はい、はい、塚本さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さてあっという間にお別れのお時間です。今日ここまでの担当は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。